Today, I'm finishing up this section of 1 Corinthians where Paul deals with the question of eating food offered to idols.
今日はコリント人への手紙第1の中で偶像に捧げられた食べ物に関する問題についてパウロが記した部分を終わりたいと思います。
Now, the next 2 weeks, there's a ringing in this for some reason. The next 2 weeks are actually going to be special messages for Christmas and for New Year's Day.
来週からの2週間はクリスマスと新年のためのメッセージとなります。
Last week, we saw as Paul began to draw his argument to an end that he makes the case for against involvement with idolatry based on our participation in the Lord's Supper.
先週は私たちが主の晩餐に預かるものであることからも偶像礼拝に関わるべきではないというパウロの主張を見ました。
And now, in 1 Corinthians chapter 10, verses 23 through chapter 11 and verse 1, he's going back to a theme that we've seen before in addressing this, that just because something may not be sin, it may also not be helpful in your Christian walk.
第1コリント10章23節から11章1節では、以前も取り上げられていた罪ではないけれどもクリスチャンの歩みには益とならないことがあるというテーマが取り上げられています。
He's finally going to give very clear instructions on how to handle this particular issue of eating food that's been offered to idols.
偶像に捧げられた食べ物を食べるかどうかという問題についてどのように対応すればよいか非常に明確な指示を与えようとしています。
But in finally showingWhere the argument he's making is leading, he doesn't want the focus to be on the rule, the command that he's giving.
ですが、彼は自分の主張を示す中において、その規則や命令自体に焦点が当たらないようにしています。
Because this is important. The Christian life is not legalism. It's freedom to live in a way.That truly glorifies God.
それはクリスチャン生活が立法主義的なものではなく、真に神に栄光を期す人生を生きる自由であるからです。
And that's where the focus lies for Paul. And that's where the focus should be for us. God's glory.
この神の栄光こそがパウロが注目したかった点であり、私たちも注目すべき点です。
So let's pray and let's see how Paul wraps this up by pointing us to God's glory.
では神の栄光についてパウロがこの部分でどのように示しているのかを祈ってから見ていきたいと思います。
Let's pray. Our Heavenly Father, today we want you to receive all the glory. Lord, we know that out of your love for us, you sent Jesus Christ to be born as a baby.To die on a cross, to shed your blood so that we could be forgiven. And Father, today, as we look again at your word, may you reveal yourself in it. May you show us more of how our lives should be changed by knowing Jesus Christ. Lord, I pray that these would be your words and not mine and not Fumiko-san's, but may you fill us with your spirit. May people see.The truth of God's word as it's applied to their lives by the Holy Spirit. Father, we give you the glory and the praise in Christ's holy name. Amen. Amen. Let's begin reading here at verse 23.
まずは23節から読みましょう。
The Bible says, All things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor.
23節を読みします。すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが益になるわけではありません。すべてのことが許されていると言いますが、すべてのことが人を育てるとは限りません。誰でも自分の利益を求めず、他の人の利益を求めなさい。
I want to stop here for right now.
まずはここで止めておきましょう。
This is going back to what he said as he was discussing sexual immorality in 1 Corinthians 6.
これは第一コリント6章で性的不道徳について論じているときにパウロが言っていたことです。
Verse 12 of 1 Corinthians 6 actually says very similarly, all things are lawful for me, but not all things are helpful. All things are lawful for me, but I will not be dominated by anything.
コリント第1、6章12節にはこうあります。すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されはしません。
The idea in both of these cases is that we have freedom in Christ, but we can misuse that freedom, and we can harm ourselves through sin in the case of immorality, or others in the case of eating food offered to idols.
どちらの場合も私たちはキリストにあって自由ではあるけれども、その自由を悪用すれば、不道徳の場合であればその罪によって自分自身に、また偶像に捧げられた食べ物を食べる場合であれば他の人に害を及ぼす可能性があるということです。
We have to be carefulabout assigning too many capitalistic values that we treasure from our more democratic forms of social government and society to God's economy in His kingdom.
私たちは民主的な政治や社会から学んだ資本主義的な価値観を神の国の原理に当てはめすぎないようにする必要があります。
For Paul, who is speaking God's word to us,The values are not our own good that governs our decision, but always the good of the other.
神の言葉を語るパウロにとっての価値、その価値とは自身の決断を支配する自分の益ではなく、常に相手の益であるというその価値です。
Now, this is going to become really clear when we get to his great passage on love in 1 Corinthians 13.
そのことはコリント第1、13章の愛についての素晴らしい聖書箇所を読むとよくわかります。
From his discussion of the weaker brother in chapter 8 to the giving up of his rights in chapter 9, everything is pointing to this aspect of Christianity.
8章での弱い人たちについての議論から、9章での自分の権利を放棄することまで、すべてがキリスト教のこの側面につながっていきます。
That demonstrating true faith in Jesus Christ means that we put others ahead of ourselves out of love for them.
イエス・キリストへの真の信仰を示すということは、愛ゆえに自分よりも他を優先するということを意味します。
This is what Jesus Christ did for us in willingly going to the cross to pay for our sins because God so loved the world, according to the verse we've read a couple times today, John 3, verse 16.
それはイエス・キリストが私たちの罪の代価を償うために進んで十字架にかかることで私たちのためになしてくださったことです。今日何度も読んでおりますが、ヨハネ3章16節によれば、神は世を愛されたからそうしてくださったのです。
So what does this mean in the case of eating food that's been offered to idols?
では、この偶像に捧げられた食べ物を食べるという場合ではどうでしょうか?
This is when he gives very specific instructions, showing his conclusions drawn from the arguments that he's been making about giving up your rights.
自分の権利を放棄するという議論から導き出した結論を示しながら、彼はとても具体的な指示を与えています。
Let's begin reading at verse 25.
25節から読みましょう。
The Bible says, Eat whatever is sold in the meat market without raising any question on the ground of conscience. For the earth is the Lord's and the fullness thereof.
市場で売っている肉はどれでも、良心の問題を問うことをせずに食べなさい。地とそこに満ちているものは主のものだからです。
And verse 27, if one of the unbelievers invites you to dinner and you're disposed to go, eat whatever is set before you without raising any question on the ground of conscience. But if someone says to you, this has been offered in sacrifice, then do not eat it, for the sake of the one who informed you, and for the sake of conscience.
あなた方が信仰のない誰かに招待されて、そこに行きたいと思うときには、自分の前に出されるものはどれも良心の問題を問うことをせずに食べなさい。しかし、誰かがあなた方にこれは偶像に捧げた肉ですと言うなら、そう知らせてくれた人のため、また良心のために食べてはいけません。
Verse 29, I do not mean your conscience, but his. For why should my liberty be determined by someone else's conscience? If I partake with thankfulness, why am I denounced because of that for which I give thanks?
29節。良心と言っているのは、あなた自身の良心ではなく、知らせてくれた人の良心です。私の自由がどうして他の人の良心によって裁かれるでしょうか。もし私が感謝して食べるなら、どうして私が感謝する者のために悪く言われるのでしょうか。
His conclusion to what began as a question at the beginning of chapter 8 is that if you're in the market and you happen to be buying meat for your family to eat at home, feel free to eat anything that is sold there and have no guilt about it.
8章の初めに述べられた疑問に対する彼の結論は、家で家族と食べるために市場で肉を買うなら、そこで売られているものは何でも両親の呵責を覚えることなく自由に食べなさいというものでした。
He makes clear though, you don't go to the market questioning the origin of the food either.
ただ、市場へ行ってそれがどこから来たものかを聞いて回る必要はないとしています。
He says, without raising any question,
両親の問題を問うことをせずと言っています。
If you did question the origin of the food, and it was offered to idols, you bought it anyway, the seller or someone witnessing the purchase could interpret that as support for the idolatry.
もしどこから来たのかを尋ねて、それが偶像に捧げられたものであるにもかかわらず、それを買ったとしたら、売り手やそれを見ていた人は偶像礼拝を支持していると捉えることでしょう。
However, by not asking, you are indifferent to that background of the food.
ですが、どこから来たかを尋ねないならば、その食べ物がどこから来たのかには関心がないということになります。
The difference between meat sold in the markets and whether you went directly to a temple.Of false religion to get it is the key to this.
市場で売られている肉を買うのか、偽りの宗教の神殿に直接行って肉を買うのかの違いが鍵となります。
Once the meat is no longer in the setting of that false temple, the place of false worship, the meat market is then a neutral area with no religious significance. So then that meat has lost its connection.To the idolatry.
偽りの礼拝の場である神殿を出て、宗教的な意味を持たない市場という場所で売られる肉は、偶像礼拝とは関わりのないものです。
And then he quotes here from Psalm 24:1, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein."
そしてパウルは、地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のものと詩編24編一節を引用しています。
Meat and all good things in this life, they come from our God, and He's telling us they can be enjoyed.
肉もその他のすべてこの世にある良いものは神からのものであり、楽しむことができるのです。
Now, there's another place where you may encounter idol offered food, and it's when you're invited to share a meal at someone's house.
偶像に捧げられた食べ物が出されるもう一つの場合は、誰かの家に招待されて食事を共にするときです。
Now, in the same way, you don't go to this person's house, in this case an unbeliever especially, and go in questioning where did this food come from? Where did this meat come from that you're serving me today?
同じように誰かの家に行って、まあ、この場合は特に未信者の方ですが、その食べ物をどこで手に入れたのかと尋ねるようなことはありません。
You're supposed to eat whatever they give you until the religious history of the food is pointed out in verse 28.
出されたものは何でも食べます。 28節にあるように、それがどの宗教に関連するものかを明かされるまでは。
But if someone says to you, this has been offered in sacrifice, then do not eat it.
しかし誰かがあなた方にこれは偶像に捧げた肉ですと言うなら食べてはいけません。
Now this could be raised as an issue because there were meals where the Corinthians were invited that the host may actually want to point out that they had made sure to get the meal blessed by the gods, the false gods.
このことは主催者が神々に祝福してもらった食事ですとアナウンスするような食事の席にコリントの人々が招かれた場合問題となります。
Now there were also customsof invoking a false god's name over a glass of wine, sort of like a toast or a kanpai, as we would do here in Japan.
乾杯とやるようにワインを飲む際に偽りの神の名を唱えるような習慣もありました。
Now, of course, he's saying the Christian could not join in that or should make clear that he is, if called upon to do it, he is invoking the name of Jesus Christ.And not a false god at that point.
もちろんクリスチャンはそれに加わることはできませんでしたし、自分は偽りの神ではなくイエス・キリストの御名を求めるものだということを明らかにすべきです。
The issue could also be raised by another Christian at the same event that points it out to you, and Paul's response remains the same either way.
同じ状況で他のクリスチャンから同様の指摘を受けることもあるかもしれませんが、いずれにせよパウロの答えは変わることはありません。
You don't eat it once the point of its religious past has been raised.
偽りの宗教と関連があると指摘された時点で食べないことです。
To do so at that point could send the message to the unbeliever that their idolatry is perfectly okay.
その時点で食べ続けるということは、未信者の人たちに偶像崇拝は全く問題ないというメッセージになりかねないからです。
Or it could damage the conscience of the believer who raised the point because they could have been struggling with it in their heart as to whether or not they should eat this food.
あるいは指摘してくれた信徒自身、食べるべきか食べないべきかで心の中でも悩んでいたとしたら、その人の良心を傷つけてしまうかもしれません。
And so for the sake of their conscience, as verse 29 points out, you refrain from eating.
ですから、29節にあるように、彼らの良心のために食べることを控えるのです。
Now, at first reading,It might seem here like Paul is actually flipping the argument completely on its head when he ends verse 29, for why should my liberty be determined by someone else's conscience?
29節の最後は、私の自由がどうして他の人の良心によって裁かれるでしょうかとあるので、一見パウロはこの議論を完全にひっくり返しているように見えるかもしれません。
He's not going back on what he's saying about refraining from eating the food.
ですが、食べるのを控えるという意見を撤回することはありませんでした。
He makes the point with verse 30 that while he personally can eat the food and he can even be thankful to God for it, he doesn't want something that he understands fully that God is providing for his good to actually harm his testimony.For Jesus Christ.
30節では個人としてはそれを食べて神に感謝することができるけれども、神が自分に与えてくださったと思うものが実際にはキリストを明かしすることの妨げになることだけは避けたいと言っています。
And so he says, if I partake with thankfulness, why am I denounced because of that for which I give thanks?
ですから彼はもし私が感謝して食べるなら、どうして私が感謝するもののために悪く言われるのでしょうかと言っています。
For him, everything was about reflecting Christ in a positive light to those around him because of his key point that he now is going to make in verse 31.
彼にとって周囲に対してキリストを肯定的に示すことが全てでした。 それは31節で述べている重要な点ゆえです。
So, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God.
そこにはこうあります。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさい。
Folks, this is the key to everything that Paul has been saying about in this section about food offered to idols. And really, I would argue that it's the main point that Paul has been making in the entire book.
これがこの偶像に捧げられた食べ物についてパウロが述べてきたこと全ての鍵となることであり、この書簡全体でパウロがあらゆる形で述べている重要な点でもあります。
Whether it's disunity in the church because of following different personalities, or how we conduct ourselves sexually, or food offered to idols, giving glory to God should be what governs our choices and our actions in every circumstance.
異なる人に従うことで起こる教会の不一致であろうと、性的な振る舞いであろうと、偶像に捧げられた食べ物であろうと、私たちの選択と行動を支配するのは神に栄光を期することであるはずなのです。
Let's be honest. Too many times, I make decisions based on me.
ですが多くの場合私たちは自分中心に決断をします。
What makes me happy? What makes me look better? What best preserves my life and health? What best preserves my retirement?
何が私を幸せにしてくれるか、何が私をよく見せることになるか、何が私の人生と健康に良いか、何が私の老後の人生の備えとなるか。
Me and I are what defines life for most people in this world.
この世にあるほとんどの人にとって人生を定義するのは自分自身です。
But for the Christian, the central focus of our life can never be about self-fulfillment or self-actualization or even some spiritual notion of doing something for the purpose of receiving God's blessing on me.
ですが、クリスチャンにとって自己満足や自己実現が自分たちの人生の中心では決してありませんし、神の祝福を得るために何かをするといったスピリチュアルなものでもありません。
In 2 Timothy, Paul actually makes the point that one of the signs of the last days before Christ's return, his second advent, is that people will become more and more self-centered.
テモテへの手紙第2で、パウロはキリストの再臨前、終わりの日の兆候の一つは、人々がますます自己中心的になることだと言っています。
2 Timothy 3:1 through 2 says, But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy.
テモテへの手紙第2、3章1節から2節はこのように言っています。終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。
So many of those words and those verses revolve around one thing, being self-centered.
その言葉の多くが自己中心であることを表しています。
We should think deeply about what statement Paul is making here.
パウロがここで何を言っているのか深く考えてみる必要があります。
Whether you eat or drink.
食べるにも飲むにもと言っています。
Now, on the one hand, Paul is obviously making a connection to food offered to idols andTo the Lord's Supper. But on the other hand, he seems to be saying a lot more here.
一方で、パウロは明らかに偶像に捧げられた食べ物と主の晩餐を結びつけてはいますが、 他方ではより多くのことを語っているように思います。
Aren't eating and drinking about the simplest things that we do in our lives, along with breathing? They're probably the most necessary.
食べること、飲むことは私たちの生活において最も単純なことであり、呼吸することと同じく最も必要なことでもあると言えます。
But even in the simplest details of life, we are to give glory to God.
ですが、そのような生活の最も単純な部分においてでさえ、私たちは神に栄光を期するのです。
There is nothing in this life that we cannot do to God's glory except sin.
神の栄光のためにできないことなど、罪以外に何もありません。
And even in our sin, God is glorified when we repent and acknowledge our inability to be holy as He calls us to be.
そしてたとえ罪においてでさえ、私たちが悔い改め、自分たちでは清くなることができないことを認めることで、神に栄光を期することができるのです。
Every day, when we wake up, our first prayer, even our first thought really, should be, let everything I do, say, and think today glorify you, God.
毎日目を覚ますとき、今日私がやること、言うこと、考えることのすべてが神であるあなたに栄光を期するものでありますようにというのが一日の最初の祈り、最初の思いであるべきです。
So what exactly does it mean to glorify God in everything?
では、すべてにおいて神に栄光を期するとは具体的にどういうことなのでしょうか?
I think the words of the prayer that I've mentioned beforeThat the great Bible teacher John Stott prayed every day, and I try to do as well. It really captures what we want if we want God to be glorified in everything.
以前紹介した偉大な聖書教師のジョン・ストットさんが毎日祈った言葉、私もそのように祈ることを心がけていますが、日々神に栄光を期することを望むならどうすればよいかというのをこの祈りが端的に示しています。
These words really should reflect our prayer every single day.
日ごとにこれらの言葉が私たちの祈りであるべきです。
His prayer says, Good morning, Heavenly Father. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. Heavenly Father, I worship you as the creator and sustainer of the universe. Lord Jesus, I worship you, Savior and Lord of the world. Holy Spirit, I worship you, sanctifier of the people of God.Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Heavenly Father, I pray that I may live this day in your presence and please you more and more. Lord Jesus, I pray that this day I may take up my cross and follow you. Holy Spirit, I pray that this day you will fill me with yourself and cause your fruit to ripen in my life. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Holy, blessed, and glorious Trinity.Three persons and one God. Have mercy upon me. Amen.
天のお父様、主イエス様、聖霊様、おはようございます。天のお父様、この世の作り主であり、この宇宙を御手に収めるあなたを賛美します。主イエス様、この世の救い主であり、この世の主であるあなたを賛美します。聖霊様、神の人々を聖別するあなたを賛美します。父と子と聖霊に栄光がありますように。天のお父様、今日も御前にあり、ますますあなたを喜ばせるものとなれますように。主イエス様、今日私が自分の十字架を追ってあなたに従っていくことができますように。聖霊様、今日私を満たし、御霊の御である愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制を私のうちに豊かに実らせてくださいますように。清く栄光に満ちた三位一体の神様、どうぞ私を憐れんでください。アーメン。
It's not just words saying glory to God, but it's actions of following Christ and having the Holy Spirit's fruit become evident in our lives that will lead us to truly giving glory to God.
神に栄光という言葉だけではなく、キリストに従い、御霊の実がその歩みの中に明らかになる行いこそが、真に神に栄光を期すことにつながるのです。
Jesus sums up the entire Christian life by two things.
イエスはクリスチャンの生活のすべてを二つのことに要約しておられます。
Matthew chapter 22 verses 37 through 40 says, And he said to them, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and great commandment. And a second is like it, You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets.
マタイ22章37節から40節にはこうあります。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのです。
To glorify God is to obey that first commandment that Jesus highlights, love the Lord your God.With all your heart, soul, and mind.
神に栄光を期すとは、イエスが示された第一の戒めの通り、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして神を愛することです。
But if we're loving God by glorifying Him, then it's inevitable that we will also be loving our neighbor.
もし私たちが神に栄光を期すことで神を愛しているならば、必然的に私たちの隣人も愛するでしょう。
Those two, they go hand in hand.
この二つは相伴うものです。
And to love our neighbor means that we do not offend the conscience of our brother and sister in Christ, or give an unbeliever a reason to believe that our God is no different than their false gods.
そして隣人を愛するということは、キリストにある兄弟姉妹の良心をないがしろにしたり、未信者の人たちに私たちの神が偽りの神々と何も変わらないと思う理由を与えたりしないことも意味します。
So this directly ties to his focus then on the food offered to idols, and he explains why right after focusing on giving glory to God, we read the final verse of chapter 10, verses 32 to 33.
このことは偶像に捧げられた食べ物についての議論と直接関係することであり、神に栄光を期することを述べた直後に説明されています。10章最後の32から33節を読みましょう。
This chapter closes, the Bible says, Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God, just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of manyThat they may be saved.
32節からお読みします。ユダヤ人にもギリシア人にも神の教会にもつまずきを与えないものになりなさい。私も人々が救われるために自分の利益ではなく多くの人々の利益を求め、すべてのことですべての人を喜ばせようと努めているのです。
For Paul, his life was very simple.
パウロにとって彼の人生はとてもシンプルなものでした。
Obey Jesus' command to love God and to love others.
神を愛し、他者を愛せよというイエスの命令に従うことです。
Those others were his own people, the Jews, but also the Gentiles, non-Jews, and his true spiritual family, the church.
彼にとっての他者とは、同胞であるユダヤ人であり、また異邦人であり、ユダヤ人以外の人、そして真の霊的な家族である教会でした。
He loved God by seeking to glorify Him in all things, and He loved others by truly loving them and seeking to care for them by putting His own needs, His own desires below theirs.
彼はすべてにおいて神に栄光を期そうとすることで神を愛し、自分の必要や欲望よりも他者のそれらを優先することで他者を心から愛し大切にしようとしました。
It was all for the purpose that they too could glorify God with their lives by being saved.
それらはすべて人々が救われ、 その人生を通して神に栄光を期するようになるためでした。
And because he lived his life in this way, he could end this section by saying the same thing starting chapter 11 that he had said earlier in 1 Corinthians chapter 4 verse 16, be imitators of me as I am of Christ.
そのような生き方をしていたからこそ、この箇所の終わりにパウロはコリント第1、4章16節で述べたのと同じことを11章の初めにも述べています。私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものでありなさい。
Although I think every English translation follows the King James Version in putting this verse at the beginning of chapter 11, it really is finishing the thoughts of chapter 8 through chapter 10.
英語の聖書のどの訳も近定訳に倣ってこの説を11章の最初に置いていると思いますが、これは実際は8章から10章までに述べられた彼の思いをまとめた説です。
As I said in chapter 4, this is a sobering statement to make. Be imitators of me.
4章の時もお話ししましたが、このような発言をするのは相当な覚悟を必要とします。私に習うものでありなさい。
Are we confident? Am I even confident enough in our desire to glorify God and in the life we live glorifying God that you or I could tell someone, imitate my life and how I glorify God?
誰かに私に習って神に栄光を期しなさいと言えるほど、私たちは真に神に栄光を期すことを望み、自分の生き方を通して神に栄光を期しているでしょうか。
Folks, there's too many times, way too many times in my own life that I know I definitely cannot make that statement.
私自身、自分の人生において絶対にそうは言えないと思うことが多々あります。
And notice how Paul caveats this statement, which he didn't do in chapter 4.
また、パウロが4章では述べなかったことを補足していることに注目してください。
He says, only imitate me as I imitate Christ.
彼は私がキリストに習っているようにあなたも私に習ってくださいと言っています。
Imitating him was still not about himself. It was about glorifying Jesus Christ.
彼に習うものとなることは自分のようになりなさいということではなく、キリストに栄光を期すことにおいてでありました。
If there's one big point to take away from this entire study of food that's been offered to idols, it is this point.
偶像に捧げられた食べ物に関する学びから得られるものが一つあるとすると、それは次のようなことです。
Everything that you and I do in this life should be about giving God the glory, about pointing others to Jesus Christ.And not to ourselves.
私たちがこの世で行うすべてのことは神に栄光を期すことであり、他人の目を自分にではなくイエス・キリストに向けさせることであるべきです。
Are we doing that? And how we interact with the false religions that are all around us?
周りにある偽りの宗教との関わりの中で私たちはそのようにしているでしょうか。
But alsoAre we doing that with what we are we doing that with what we discuss at work?
仕事場で話し合うときにどうでしょう。
How we do our work.
仕事のやり方において。
What we put into our heads and our hearts through what we read, watch, or listen to.
読んだり見たり聞いたりして自分の頭や心に入れることにおいて、
What we teach and model in front of our children.
子供たちに教えたり手本となったりすることにおいて、
How we treat our spouses.
配偶者への接し方において、
And a thousand other things that our walk with Christ should be affectingFor the glory of God.
その他、たくさんのキリストとの歩みにおいて、 神に栄光を期すような行いをしているでしょうか。
But too many times, we don't reflect God's glory in those things.
多くの場合、していないのではないでしょうか。
On this final week of Advent, as we look forward to celebrating Christ's birth at Christmas and at Christmas and the love of God showed to us in that baby who's born in a manger in Bethlehem, we should ask ourselves this question.
アドベントの最後の週である今週、クリスマスにお生まれになったキリストの誕生を祝い、ベツレヘムに生まれた赤ちゃんのうちに示された神の愛を見るとき、自分自身に問いかけていただきたいと思います。
Does our relationship with the one who was born in that manger, the crucified and risen Son of God, Jesus Christ, does he change our love for God and for others?
その解剖家に生まれ、十字架につけられた後復活した神の子であるイエス・キリストと私たちの関係が神と他者に対する愛を変えるでしょうか。
Do we truly love him by glorifying him and show that love to others out of that same desire, not to glorify ourselves but to glorify our God?
神に栄光を期すことを通して真に神を愛し、また神に栄光を期したいという願いゆえに、その愛を他者に示しているでしょうか。
Let our desire, let our daily prayer be Paul's words, so whether we eat or drink or whatever we do, may I do it all to the glory of God.
私たちの願いと日々の祈りが、食べるにも飲むにも何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさいというパウロの言葉と同じものでありますように。
Let's pray.
祈りいたします。
Our Heavenly Father, Lord, we need you. We need your Holy Spirit filling us, changing us, so that we can truly love you the way we're told to. And we can truly reflect that love for you and our love for others.The way we are also commanded to. Father, may everything we do, whether we eat or drink or anything else that comes into our life, may we do it all to the glory of our God. Father, let us truly reflect your purpose, your plan, your value, your glory to the world around us.At work, at school, at home, with our spouses, with our children. Let us do all to the glory of God. We give you the praise, and we pray this in the name of your Son, Jesus Christ. Amen.